主君イエスに命をかけてというタイトルでありますが、その主君という言葉初めて私使います。毎年のように日本では忠臣蔵という映画が放映されるそうですね。大石蔵之介の率いるその赤穂浪人77人の物語、どうしてこれほど日本人に人気があるのかよく分かりませんが、今日は私たちはイエス・キリストを主君とする十二弟子たちの忠義忠誠について瞑想してみたいと思います。十二弟子のこの忠義といいますか忠誠といいますか、これは討ち入りでもない、報復でもない復讐でもない自決でもなかった、主君イエスのために敵をも愛する愛を持って彼らのために命を捨ててくださったお方のために愛に迫られて、彼らは命を懸けてその御足跡に従って殉教していったのであります。ヨハネによる福音書13章、できればご自分の聖書を開いてくださいね。杉越の祭りの前にイエスはこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知り、世にいる自分たちのものを愛して、そして彼らを最後まで愛し通された。これが彼らの主君イエスでありました。そして我らの主君イエス様であります。自分の時が来た、どんな時なんでしょう。使徒パウロはここに書いてありませんが、後で聖餐式の時に出てくる言葉でありますが、使徒パウロは私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである、すなわちイエスは渡される夜、ある訳では引き渡される夜と言って、その聖餐式のことを言っております。イエス様ご自身が自分の時がもう近づいてる、どんな時なんでしょう。いよいよ最後の時が来ているということをご自身が何回も何回も予言して弟子たちに言われていましたけれども、弟子たちそれ理解できなかったんです。さっと読みますが、マタイ17章の22節、彼らがガリラヤで集まっていた時、イエスは言われた、人の子イエス・キリストは人々の手に渡される、彼らに殺される、そして3日目によみがえると17章に言っておられました。20章の17節に、さてイエスはエルサレムへ登る時、もう最後でした、イエス様に登る時、十二弟子を密かに呼び寄せて、その途中で彼らに言われた、見よ、私たちはエルサレムへ登っていくが、人の子は祭司長立法学者たちの手に渡される。ライバルですね。いつでもイエス・キリストにつきまとって殺す、死刑にする口実を探していた人たちです。宗教道徳家たちです。彼らの手に引き渡される、そして死刑にされる、そして引き渡されて十字架で死んで3日目によみがえるということを言っておられました。また26章を見ると、 26章の2節、あなた方が知っている通り、2日の後には杉越の祭りになるが、そう、杉越の祭りに子羊が殺される祭りが何千年の間ユダヤ人に守られていました。その世の罪を取り除く神の子羊ご自身が十字架につけられることをご自分で言っておられた。人の子は十字架につけられるために引き渡される。神の子であり万物を作られた創造主であられる方が人の子となった、人の子と呼ばれるようになった。そしてこれはゲッセマネのその時ですが、26章の24節、確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていく。それから弟子たちのところに帰ってきて言われた、まだ眠っているのか。もう全人類の罪を引き受けて全人類のために死ぬことは人間イエスにとってたじろぐ、もう本当に彼も恐ろしいことでありました。そして3回イエス様ゲッセマネの園で地の汗を滴り落とすほどの祈りをしました。父よ、御心でありますならば、この苦い杯を私から取り除いてください。しかし、私の思いではなく、あなたの御心のままにしてください。三回祈ったんですね。その後、十字架に、つけられ引き渡されるということを予言しておられました。24節、確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていく。そして居眠りしていた弟子たちのところにやってきて言われた、まだ眠ってるのか、休んでるのか。見よ、時が迫った。人の子は罪人らの手に渡されるのだ。もう決意したのです。超人間的な苦難と、そしてご自分の命を全人類のためにこの落とすということを決意して立って、そう言われたんですね。時が迫った、さあ行こう、見よ、私を裏切る者が近づいた。ゲッセマネの園でも一生懸命祈っている間に裏切り者のユダは宗教指導者たちと相談して銀30枚でイエスを裏切ることを約束して近づいていた時のことでありました。イエス様はこの十二弟子、はこの一度は失敗する、三年半の間この主君イエス様に仕えて忠誠を尽くしてきたのに彼らは失敗する、激しい試練、テストで失敗することを知っておられて、こう言われた。マタイ26章の31節、その時イエスは弟子たちに言われた。今夜あなた方は、みんな私につまずくであろう。私は羊飼いを撃つ。そして羊の群れは散らされるであろうと、イエス様が予言なさったんですね。本当にイエス様に忠誠を全く尽くしていると思っていたペテロ、 人たちを代表して何と言ったんでしょうか、ね、あなたこそ生ける神であると言ったんです。そして彼はこの自分はあなたのため、主君のためにこの命を捨てますと告白した立派な人ではありました。命を懸けますと。けれどもイエス様はペテロに言った。主よ、なぜ今あなたについて言うことができないですか？あなたのためには命も捨てますと言ったんです。そう。そして56節には予言が成就するためにその時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げ去ったということが実際に起こったんです。イエス様が受難囚に入るとローマ兵たちに捕らえられて、そしてもう裁判かけられて、そして自分たちが望んでいたこの主君、期待してた主君イエス様がこんな目に遭うとはつゆ知らず、彼らはイエス様の苦しみを見て逃げ去ったというのです。この面白いことに、マルコ14章の51節を見ると、マタイ、ルカ、ヨハネは一切このことを書いてないんですが、マルコにだけ面白いことが書いてある。時にある若者が、青年が身に雨布をまとってイエスの後についていったが、人々が彼を捕まえようとしたので、その雨布を捨てて裸で逃げ去った、逃げていった。このある若者、青年というのは誰なんだろう、わからない、誰であるか。ある人はラザロじゃないかという人もいるけども、よくわからない。ある人はマルコ自身のことを言ってるんじゃないかという人もいます。このマルコだけ見てわからない。裸になって逃げていったというんだから。そう。で、この、これは最後の晩餐、夜、赤穂浪士12人と言ったらいいかな。ね、彼らを集めて、そしてこれから自分が歩んでいく最後の人類のためのその苦難、受難囚がここから始まるんです。最後の晩、木曜日の晩でありました。木、金、土曜、そして日曜日の朝早く復活するんですね。そう。そして、ごめんなさい。あれ順序が間違った。あら、一つ入ってない。あ、そう、ゲッセマネね。ごめんなさい。じゃあ、順序もう一回。はい。ゲッセマネの園に行きます。ゲッセマネの園で祈って、あと、ユダに引き連れられてきたローマ兵がやってきて、捕らえて、そして、アンナスとカヤパの前で審問を受けます。そしてその時からもう一睡もしないで裁判から裁判ずっと引き回されるんです。あなたは本当に神の子なのかというんですね。そしてそうだ、神の子であるということをイエス様に言わせるようにいろいろと審問していったんです。叩いて、蹴って、 そしてその拷問をかけるんです。やがて、これは何ですか、ヘロデ王の前に連れて行かれます。ここでもあなたが神の子であるならば奇跡を見せなさいと言うんです。イエス様はそういう人には奇跡を表しませんでした。そして今度は時の総督ピラトのところに引き出されます。ピラトはこの方は何の罪も犯していない、で奥さんは夢を見せられてこの人に手をつけてはならない、何の罪もないと認めていたんですけれども、軍師を恐れてピラトはこれはまたヘロデ王のところに回して、そしてヘロデはごめんなさい、そう8番から9番目ですね、ここからヘロデ王はピラトのところにまたイエス様を戻します。でピラトはもう自分にどうしようもない、私は判断を下すことができない、あなた方の言うようにやりなさいと言って、パリサイ人、律法学者、宗教指導者たちの手に引き渡すんですね。もうその頃はイエス様はもうイエス様の御顔はもう汚れてました。汗と血で汚れて、茨の冠をかぶせられて叩かれて蹴られて、そしてゴルゴタの丘へ向かっていく、重い十字架を負わせられて、そしてカルバリの丘に向かっていくんですね。そこであらゆる罵り、あざけりを受けて、もしあなたが神の子であるならば、たくさんの人を救いながら自分自身を救うことができないじゃないか、自分自身を十字架から降りて救ってみなさいと嘲笑われる。イエス様はほふり場に惹かれる羊のように、もう自分はやるだけのことをやった、そして十字架で七つの言葉を発して、そしてすべては終わったと言われたんですね。この弟子たち、十二弟子たちはね、このあらゆるさまざまな不思議と奇跡を行い、病人も癒す、そしてその教えには権威があって、誰も論破することのできない教え、私は道であり命であり真理であると言われたその方に全く命を懸けて忠誠を尽くしたと思っていたんですが、まだ本物ではなかったんですね。彼らはその栄光の主を、やがてローマを滅ぼして、そしてイスラエルが神の国として、そのイスラエルの王、ユダヤの王としてこの方が治めることを期待していた。彼らの期待を裏切られて、そして自分の愛する弟子一人、ユダから裏切られ、多くの者みんなつまずいて、ペテロは主を知らない、命を懸けますと言ったけれども主を知らないと言った、そして散って逃げていった。しかし主君イエスの愛の生涯、教え、受難、十字架で忠誠を捨てた弟子たちは、やがて戦足式、生産式から裁判、十字架、復活、すべて主イエスが言われた通りに起こったことを思い出して、後には本当に命を懸けて主イエスの福音を全世界に述べ伝えていくんです。見てください、そのペテロ、主を知らないと三度拒んだペテロ、 彼は法廷から逃げていって、ゲッセマネの園で本当の悔い改めをして男の木に泣いた。そう、シモン・ペテロはやがて捕らえられて、そしてネロ皇帝の迫害により逆さまに十字架につけられて殉教していったんです。ゼベダヤの子ヤコブ、これ大ヤコブと言いますが、ヘロデ・アグリッパ一世によりユダヤ人の関心を引くため捕らえられて、そして殉教していった。ヨハネは彼も散々キリストのために真理のために苦しみを受けるけれども、ゴエモン風呂に、ね、言い伝えによるとゴエモン風呂に入れられた。奇跡的に助かってパトモス島に、追放された。彼は一人殉教はしなかったと言われています。それから弟子のアンデレ、ギリシャのアカイアで X 字型の十字架で殉教したと言われている。ピリポもフルギアで石打ちにあって殉教していった。バルトロマイも、これナタナエルのことですかね、インドで、殉教したと言われてるんですね。マタイ、レビ・マタイ、ドミニシャン帝の元石攻め家計後斬首にされた。あの疑い深いトマスは、我が主我が神といって復活の死にあった彼は、いち早くペンテコステの後インドに行って宣教した。そしてやがて中国に行って、中国から帰るときにバラマン教徒に殺されたと言われています。そしてタダイはペルシャで槍で突かれて斧で斬首されて殉教していった。熱心とシモン、ペルシャで魔術師によりノコギリの刑により殉教していった。マテイは、これマテイというのはユダの代わりに選ばれた十二弟子の一人になった人ですね。ユダヤ地方で、石打ちとも十字架刑とも言われる刑を受けて殉教していった。やがてここに載ってませんけども、羊であった、使徒ではなかったけど羊であったステパノは石で殉教されて、そして彼は死にながら、主イエスよ、彼らを許してくださいと言った。殉教していった。使徒パウロも、これも十二弟子の一人ではなかったけれども、キリスト信者を徹底的に撲滅するということをやっていた、そのパウロはダマスコの途上で主イエスにの御声を聞いて、そして彼は完全に悔い改めて、新約聖書はほとんど使徒パウロによって書かれてますね。それほど素晴らしい使徒になった。彼も命を懸けた。ネロ皇帝迫害の時にローマにて殉教したと言われた。あの最後の晩餐から裏切り否定し逃げ去って、ある者は裸で逃げて散っていった弟子たちは、十字架後、イエス様の復活後、彼らは命を懸けて宣教に行ったのです。今日はその最後の晩餐で、十二弟子と共に晩餐を持った、その晩餐、この聖餐式の前にイエス様はがなさったことを見てみたいと思います。私たちの教会は宣束式、聖餐式というものを分けずにやります。これはイエス様のこのように行いなさいと言われたその命令に従ってずっとやっているんですね。夕食の席から立ち上がって上着を脱いで手ぬぐいを取って腰に巻き、それから水をたらいに入れて弟子たちの足を洗い、腰に巻いた手ぬぐいを持って 吹き始められた。主君イエス、神の子であり万物を創造してしたお方が人の子となって人の悩みをつぶさに舐めた救い主、自らが膝をついて弟子たちの足を洗うという式をなさったのでした。この洗足式というのは何を我々に教えようとしているかというと、各時代の希望の3巻の110ページ、18ページですね。キリストはこのように哀れな魂を、サタンが彼らに決定的に勝利することのできないところへどうやって導かれるだろう。ただ口先だけで弟子であるということが弟子となることではない。また天国に入ることを保証するものではないことを、キリストはどうやって彼らに示すことができるんだろうか。また弟子たちは誰が偉いんだろうかと、もうギリギリまで論争していたんです。誰がキリストの右に座し、誰が天国でキリストの左に座すか、誰が一番偉くなるかと、こういう論争をしていたんです。どうやって真の偉大さはどこにあるかということを、今まで3年半模範で示したけれども、まだそのレッスンを学んでいなかったんですね。真の偉大さは愛の奉仕、真の謙遜にあるということを、キリストはどうやってお示しになることができるだろうか。そこで洗足式をやるんです。その同じ各時代の希望、生活と教訓を通してキリストは神のに源がある無我の奉仕について完全な実例をお与えになった。奉仕するということがどういうことであるかをご自分の模範によって教えるためであった。イエスの一生は奉仕の法則のもとにあった。何回もこの原則を幾度も幾度も教えようとして来られたけれども、理解できなかったんですね、弟子たち。そして唯一の偉大さは、謙遜の偉大さである。本当の偉大さは、謙遜、へりくだりにあるということ。唯一の卓越は他人への奉仕に献身することである。この洗足式、お互いに足を洗うことで何を今日の弟子クリスチャンに学んでほしいかというと、献身、奉仕。私は仕えられるために来たのではない、使えるために来たのである。神であられ、神と等しい方でありながら、それを固執すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうしてしもべの形を取り、人間の姿になられた。そして死に至るまで、最後まで弟子たちを愛し、死に至るまで、そして十字架の死に至るまで従順であられた。ある訳では己を虚しくした。そう、これがイエス様の生涯を貫いていた栄光であり、そして愛であったんです。イエス様の御顔に現れた栄光というのは、これは自己犠牲の愛と自己否定の愛でありました。自己否定、自己犠牲、これが神の栄光であるんですね。もう少し進んでみると、各時代の希望の2巻2ページ、己を捨てる愛の法則、これが最高潮に表されたのが あのカルバリの十字架でありました。だから宣誓式するときには我々ペテロのように我々自分自身を知らないところに問題がある。自分は謙遜だと思ってるが、しかし本当に十字架にの身元に来て、そこに底へも知れぬ罪、利己心、わがまま、自己本位というのが救っているということ、自分のうちにあるということを我々キリストに近づけば近づくほどだんだん分かってくるんです。だから宣誓式、聖餐式は主が再び来られるまでこの式を行いなさいと言われたんですね。このコリント第一の手紙の11章の23節からさらりと読んでみましょう。私はこれあのキリスト信者を撲滅しようとした迫害者使徒パウロの言葉です。全く彼は悔い改めてから、そしてアラビアで3年間過ごして神様の啓示を受けた方です。そして命を懸けて誰よりもあらゆる苦難、もういろんな苦しみに遭いながら伝道して回った方ですが、私は主から受けたことをまたあなた方に伝える。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方の私のあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。だから聖餐式でパンをいただくときには、あのパンはカトリック教会が教えるように実際にキリストの体になるのではなくて、あくまでも一度十字架でご自身の体を裂かれた、その身体を象徴するものである。象徴。そして食事の後、杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいという命令があったので、ずっと真のクリスチャンたちは宣誓式、聖餐式を今まで守り続けて、黙示録12章にある女の残りの頃はすなわち神の戒めを守り、イエスの証を持つ最後の教会もこの式にを繰り返し行っているんですね。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲む度ごとに、飲むごとにそれによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。だから宣誓式、聖餐式は2000年前一度イエス様が十字架につけられたことを思い出し、そしてまたキリストが間もなく来られる再臨のことも私たちに忘れさせないための式であるのです。イエス様はこう言われました。マタイ16章の24節、それからイエスは弟子たちに言われた、誰でも私についていきたいと思うならば、何と書いてますか？自分を捨てて、自分の十字架を負って、私に従ってきなさい。あの十二弟子ばかりでなくて、私たちもキリストの弟子であります。キリストの弟子。キリストの弟子は自分を捨てる、己を捨てる。そして自分の十字架を追って、そしてイエス様に従っていく。 狭い道ではありますが、本当の自由のある、本当に平安のある、死をも恐れない生き方であるんですね。ここに私、武士道という本を持ってきてました。札幌農学校でクラーク先生から真のクリスチャンを学んだ偉い人たちが日本に現れましたよ。内村鑑三、新渡戸稲造、そして何ですか、新島城とか、この教えを受け継いだ人たちは、このその一人の中に新渡戸稲造という人がいました。非常に大きな思想的な影響を日本に与えた人です。武士道、日本人の魂、武士道って言うんですね。この本、この本の中にね、1858年から1919年にの米国大統領であったセオドー・ルーズベルト大統領がこの武士道を一読して深く感動して、これを買い求めて、知人友人に誰彼に想定していたという話はよく知られている。この久保有正先生の本を見ると、この読んで翌日直ちに30冊自分で買って世界中の要人に配った、ぜひ一読するようにと。英語で書かれて日本語訳になってるんです。日本語訳、そう。で、久保有正先生の言葉を読んでいます。イエス様のうちに武士道の最高の模範を見た。イエス様こそが本当に日本の武士道を完成し、それを身をもって表されたお方だと私は思っています。このことのためなら死んでもいい、つまり死ぬほどの価値を見出したら人間本当に幸福になれるって言うんです。このことのためなら死んでもいい、それを持つとき人の人生は大きな意味を持ってくるのです。力が湧いてきます。このことのためなら死んでもいい、それを持ったのが武士道でした、侍でした。彼らだけではありません。人間誰しもこのことのためなら死んでもいいというものを持つなら、有意義な人生を送ることができます。明治時代のクリスチャンがなぜあれほど力強かったのか、その秘訣がここにあるというんです。命をかけた信仰、信念のために命をかける、妥協しない。一方、なぜ今日の日本のキリスト教会が弱々しい、めめしい教会なのかという理由もここにあるというんです。今日の教会、主よ主よと言いながら命をかけようとするクリスチャンはどれほどいるかと本当に反省させられますね。まあ、もう今年も終わりますが、私たちも弟子たちのように幾度となく主の御心を痛め、主を否み、そして悲しましたことがあるかと思います。時が来たとイエス様おっしゃった、渡される夜と言われました。で、今度は私たちの時がもう非常に近づいてます。イエス様こうおっしゃった、ルカ21章の21節、 これは私たちもイエス様が引き渡されたように、あなた方も引き渡されると弟子たちに言っておられた。で、初代教会、そして宗教改革の時にも、主と同じように迫害されて命を懸けて殉教していった人たちがたくさんいました。ルカ21章の12節。しかし、これらのあらゆる出来事の出るはある前に、これは私たちの時代のことを言ってる。人々はあなた方に手をかけて迫害し、街道や獄に引き渡し、私の名の家に王や総督の前に引っ張って行くであろう。もう、その時が非常に皆さん近づいている。近い将来。今、去ったアメリカ、トランプ大統領がもう新しい年になって出てきます。もう確実に聖書の予言を成就する人だと私は思っています。今度のアンカーにそれ書きました。私たちがこの手をかけられて迫害され、街道や獄に引き渡され、自分の信仰を弁明しなければならない時がやってきます。売ったり買ったりできない。法王権の権威の印である日曜遵守令に従わなければ売ったり買ったりできない。経済的ボイコット、そして殺すことさえ命じられる、多くの殉教者が出ると言われています。前もってイエス様が言っておられることは本当に感謝です。そうした最後の厳しい試練、テストに我々立つことができるように、そのために宣告式と聖餐式をもってイエス様のご品性に預かるものとなっていく必要があると思います。これは実物教訓95ページ、エレン・ジー・ホワイトの言葉です。ある人々は常に天の真珠を求めているように見える。見える。けれども、彼らは自分たちの悪習慣を全く放棄してない。彼らはキリストが彼らの中に生きてくださるために、事故に死ぬことをしない。彼らが高価な真珠を見出すことができないのは、そのためである。高価な、このために死んでもいいという高価な真珠を見出すことはができるのは、キリストと共に十字架につけられることによるんですね。彼らはまだ汚れた野心や世の快楽を愛する心に勝利していない。彼らはキリストに倣って十字架を取って国旗と犠牲の道を歩かない。クブ通りクリスチャンではあるが完全なクリスチャンになっていない。天国に近いようであるが天国に入ることができない。完全ではなくて、クブ通り救われていることはクブ通り失われていることではなくて完全に失われることであると、ヘレン・ホワイトは言ってらっしゃるんですね。イエス様の、武士道と言いますか、自分を捨て自分の十字架を追って命を懸けてイエス様に従っていくことを望んでおられるんです。黙示録2章の実節、やがて激しい苦しみ試みがやってくるが恐れてはならない。見よ、悪魔があなた方のうちにあるものを試すために、これ字が間違ってる、獄屋に入れようとして、獄に入れようとして、死に至るまで忠実であれば命の冠を与えよう。これがキリスト教なんですね。十二章の十一節、兄弟たちは子羊の血と彼らの証の言葉とによって彼らに打ち勝ち、死に至るまでもその命を惜しまなかった。 ご一緒にこれを、時間があまりないけれども、このこれはね、サイリン運動の先駆者の一人、ユラヤ・スミスが作った歌です。これを歌ってみましょう。兄弟よ忠実なれ、町にし主キマさん、御国にて勝ちの歌をあぐる日は近し、忠実なれ死にて人を救いませる主の限りなく深き愛をなどて波すべき、はい、
勝ちの歌をあぐる日は近し、忠実なれ死にて人を救いませる主の限りなく深き愛をなどて波すべき。兄弟よ忠実なれ、黄金の都は戸を開きなれを招く、永遠の安きへと。忠実なれ我ら長く、世にはとどまらず、悲しみの夜は更けて明日へと急ぐ。兄弟よ忠実なれ、小のなる主、千代ろずの御使いらを伴い来たも、忠実なる我がしもべら、我が喜びにれ、勝ち時の声はよもに高らかに響く。兄弟よ忠実なれ、涙の世は去り、永遠に笑み輝く日は間もなく来たらん。やっぱいびき主のかざし、帝にいる日、救われし者は永遠に主と共に治め。
これがサイリン運動の初めの頃の精神だったんです。その精神をもって全世界に命を懸けていった宣教師たちのおかげで、この小さな島沖縄にも第三天使の永遠の福音が述べ伝えられてきたことを本当に感謝したいと思います。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、 キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。